こんにちは、文蔵です。
こんにちは、文治です。
はい、じゃあ今日は早速始めちゃいまして、今日曜日の朝撮ってます。
はい
はい、それでは、あ、ごめん、はい
はい、第543回、
こんにち
は、ドット MP3。
ポカポカ BQ ニュースドンのコーナーです。
はい、アルジェリアからのニュースです。
はい、
結婚した後初めてすっぴんの奥様を見た男性がショックを受けたとして法廷に訴える事件が発生しております。名前の明らかになっていないこの男性はアルジェリアの首都アルジェ在住、先日愛する女性と結婚式を挙げたばかりのこの方は、結婚初日の朝化粧を落とした花嫁を見て、最初誰だか分からずアパートに押し入った泥棒だと思ったと述べています。
本当かよ。
化粧とすっぴんの差があまりにも激しかったので、本人と確認することすらできなかったというのですね。そんな女性の姿にショックを受けたと言って、男性は女性を法廷で訴えてしまいました。
なんかそれは、
法廷で男性はこう述べています。彼女は付き合ってる間ずっとメイクで顔を覆うことで僕のことを、欺いていたんです。あんなに魅力的な人だと思っていたのに、朝見た時に誰かが家に押し入ったと思ってとても怖かったです。彼は精神的に受けたダメージの代償として2万ドル約250万円を損害賠償を要求して生きています。さて、すっぴんでびっくりしたというダメージの代償として、これは高いのか安いのか、
高い、
女性の方のコメントも聞いてみたいところです。
うん、高いよね、
まあ、
高いっていうか、そんなことで訴えるなよって思ったけど、
諦めないのね。
え、
しまったと
ああ
結婚までしちゃってんだからさ、
うん、
ああしまったとこう諦めはしないのね。
あ、しまったとか
思ったとして、うん、もうどうしようもないししょうがねえな、うん、みたいな、
うん、諦めないのね。
諦めないの、ね
訴えるってどういうこと？これなんか裏にすごく深いなんかありそうな気がするけどね。
それだけではない、何かの。
いやでもその化粧で、確かに上手い人いるよ、うん、本当に誰か分かんない別人っていうことってあるよ、
うん、
あるけど、そこまで、結婚した後、こいつこのやつだったのとか思っちゃった時って、
うん、
文字ありますか？
あ
文字ありますか？こいつこんなやつだったの。
いや別に特にないです。
よかったですね。
はい、まあこんなもんでしょ
う。いや私はじゃあその場所を求められないってことでしょ
う。うん、まあこんなもんだと思います。はいいや顔だけ良ければいいのかいって感じだね、この人もね。
すごい化粧して自分が騙されてたって思ったのかな、
うん、
それが許せなかったとか、こいつ騙してた俺のことみたいな、
まあそうじゃないですか。こんな顔だったら結婚しねえみたいな最初から結婚しねえみたいな、
嘘つかれてたような気になったのかな、う
ん、じゃないですかね。逆にそのこう作る技術を褒めようとは思わなかったのね。
うん、私もそう思った私ちっちゃい時にうちの姉に聞いたことがあるの、
うん、
あの化粧変えてきてね、化粧落として、うん、落とすと変わるからね、
うん、
また、うん、がっかりしないの毎日って、
うん、
そしたら、いや落としてがっかりっていうより化粧していく、変わっていく楽しみの方ががっかりって、
うん、
あそうかって。私はその時ね化粧する年齢じゃなかったんで、
うん
うん、そんなもんかと思ったんだけど、
うん、
大きくなって思った。あそうだそうだそうだ、全然違う、わかるわかる、
うん、
うん、綺麗になっていく楽しみの方が大きいよ。
あそうなんだ、
うん
うんうん、私には分かりません。
あの人生相談とか見るとね、男性でね、うん、まだまだ彼女に言ってないんだけど、カツラだって言うべきか、
あ
うん、結婚するから、
うん、
その結婚しちゃったら分かっちゃうから、うん、どうしたらどうしようっていうのいたよ、うん、
あ
うん、
そうですね、
うん、
前の職場でカツラいましたけどね。
どうだった、う
ん、婚約するって言って、
うん、
お前外したのかって聞いた外したって言ってました
どうだったっていうか、
そっから先はあんま聞かなかったけど
衝撃を受けて、
まあ、衝撃の事実は伝えたらしいです。
ああ、外したと。
外したらしい、
うん、あの外さないの、もう
その人、
うん、
外さないみたいな。
この場ではもうずっとつけ続けるの。
うん、外したの見たことない。
うん、
カポ
ッ、かぶってるの。
かぶってる、
つけてるんじゃなくてもうかぶってるの。
かぶってるんだね。このわかんないよく
じゃあそのくらいよくできてるってことか。
いやーでもたまにね、こう朝こう
ずれてるの、
ずれてる時ずれ、ちょっと毛並みがこう分かれてる時がある。
うん、そういう時は。
え
言ってあげるの。
もうほっとくもん、めんどくさい、ほっとく。そんな
あでもせっかく向こうもカミングアウトはしてるんだから、
うん、
ずれてたら教えてくれるぐらいは、
うん、俺前どこでだったかな、もう本当若い時だと思うけどね、20代の時だと思うけど、女の人のスカートはあ
たまに肩幅、うん、
横とかね、
うん、
履いてる人たまに、たまにほとんど見ないけど、
うんうん、
本当どこだったのかな、本当背の高いスラッとしたべっぴんさんなんだけど、パカッて開けててね、これね、
うんうん、
でその子に教えてあげたことある。
あどうだった、
開いてるよって、あつありがとうございますって。
あ本当、あ知ってる人
うん、しなあれ何だったのかな、どこの誰かも全然思い出せないんだけど。
覚えてないのかよ
覚えてないけど、うん、あすごい背の高いスタイルもいい子だったなって、それだけ覚えてる。
へでも覚えてないんだ、
う
ん、
覚えてない、うん、最近忘れっぽいんだよ。
教えてあげたんでしょ、
うん
うん、あと女の人ってよくトイレから出てくると、
うん、
スカートの裾をパンツにたくし上げてグッと入れちゃう人がいるの。
ああそれ
そう、ものすごく恥ずかしいからね。
すごい格好だね。
格好ひどいよ、うん、あとトイレットペーパーをダラダラダラっとぶら下げて歩いてる人
マジか、あんまりいねえと思った。
いや、いるんだよ。
いるの？
ほんとほんとに、ほんとにほんとにいるんだよ。
わかりました。まあ世の中いろんな人がいるという、
そういうことです。はい、でも訴訟はちょっと、この旦那さんもなんかきっとがっかりされてるよ、きっと。メールいただいてます。
はい、吉草さんからですね。
はい、こんにちは吉草さん。
こんにちは、お題がもしかしたら東北へとなっています。
うん、
お元気ですか。先日町のやっているミニ人間ドックで検査した吉草です。
はい、ミニ人間ドックっていうのがあるんだ。
小さい人だけ
違うってこと項目がミニなのか
小さい人だけ体調が良くないので結果が楽しみな毎日ですと。
ああ体調悪いんだ。私で来たよこの間。
あそう、うん、オール A みたいな感じ。
あのね、検診結果ってね、
うん、
検診結果がすごく良かったとしても、
うん、
信用はできないからね、
うん、
そこの 違うところが悪くなったりする気がありますよ、
うん、
私これ経験にも続いていってます。
はい、
はい、
この前頑張りすぎて心配なカナイのことをメールしましたが、
うん、
カナイのことを割れ鍋の件では、
うん、
高級豚と言っていただき、うん、ありがとうございます。
高級豚でよかったのかな、うん、
100g3000 円ぐらいの豚かなと思うと、カナイの胸に 100g3000 円という文字が見えてきます。文日の無の字もカナイに話していないのでバレたら殺されそうです。
やばいよね、うん、はい、
ただいま徳島への旅行を考えています。
はい、
南海フェリーで和歌山港から徳島港へ約2時間、
うん、
旅費は2000円。
ほらね、安いでしょ。
安いね、
うん、
その後徳島市観光、次の日は大塚美術館をたっぷり楽しみ、
うん、
どこかでもう一泊、
うん、
皆さん大塚美術館を知っていますか？
大塚美術館は初めて聞いた。
この間話題の大塚さんの美術館。
この間話題って何？
社長の交代劇かなんか。
そうなんだ。大塚家具。
大塚家具。
あ、それ違う、それ違う。徳島の大塚といえば、
うん、
ポカリスエット。大塚製薬の社長。
あ、そう。入ってますね、うん、大塚製薬75周年記念に建てられた巨大な美術館です。
うん、
ここには西洋美術のほぼ全ての名作があります、
うん、
古代メソポタミア、ギリシャ、ローマの作品や、
うん、
有名な教会の巨大な壁画、
うん、
ダヴィンチの最後の晩餐なんか、うん、現在の、最後の晩餐の迎えに作られた時の色を再現した最後の晩餐があります。なんだこれ。
ああ、作られた当時の色を再現してる最後の晩餐があるんだよね、
うん
うんと現在の最後の晩餐っていう、その今、
うん、
昔からずっとこうね、うん、保管されてる最後の晩餐と、
うん、
両方あるってことでね、向かい側に展示されてるって書いてある。
本物じゃないでしょ。
うん、違うよ。
違うですね。、
はい、でもそれが向かい合ってるの、
うん、っていうことかな。モナリザやピカソのゲルニカなど、まあありとあらゆる作品があります、
うん、
この美術館の秘密、それは全ての作品が実物大のレプリカであることです、
うんうんうん、
あ、そうなんだ、
うん、
言葉は悪いのですが、畳ぐらいの大きさのタイルにスキャンした画像を焼き付けています、
うん、
そのため2000年経っても色が褪せることがありません。そして撮影 OK、 触ってもいいらしいのです。
触ってもいいんだ、
うん、それ以外に日本一入場料が高いそうです。
うん、
あ、高いんだ、
うん、
全て複製で入場料が日本一高い美術館があり、トリップアドバイザーで行ってよかった美術館で何度か1位や2位になっています。
うん、トリップアドバイザーっていうサイトがあるの、
うん、
あのそういう旅の、
うんうん、
その行ってよかったっていうね、うん、場所のところ、うん、ごめんちょっと見えない、私どこ読んでるのか。そこの行ってよかったっていう美術館で何度か1位になってると、
うん、
全てレプリカにもかかわらず、
うん、
で日本一入場料が高いにもかかわらず、
いくら取るんだ
ろう、うん、確か書いてあったよ、うん、
まあ、
何千だったかな。
なんといっても名画が本当にたくさんあること、そして実物大の巨大な壁画がめちゃめちゃあるようです、
うん、
一通り見て歩くと4キロぐらい歩くことになりそうです、
うん、すっごい広いって。
うん、またレストランには最後の晩餐と同じメニューもあるようです。もしムンゾーさんが来られるようなら、私が車椅子を1日押します。
ありがとう、行ってみたいよ。
というか私も車椅子で回りたいぐらいです。
うん、そうかも。私絶対股関節がね、 100m ぐらいでも、うん、100m もいかないな、まあ、50m 持つかな。
まあ4キロと結構しんどいね、見て歩くとね、
きついよ。
うん、
いっぱいあるっていうのは聞いたことある。
うん、
でも触れるとはね、
うん、
びっくり。写真はすごい撮っても OK っていうの聞いたんだけど、
うん、
普通名画とかに来ると、
うん、
なんかすごい外側っていうか近くに寄れないようにロープが張ってあって、うん、その周りをいっぱいの人だよね、
うんうん、
で撮影ももちろんできないけどね、うん、それが大丈夫なんだって、うん、
こんな調子で大塚美術館のことを考えていたら、うん、ウイスキーのニックありすごいメールが来ました。
はい。
抽選で当選すると2日間のウイスキー作り体験ができるようです。
はい。
早速仙台のマイウイスキー塾に申し込みました。
マイウイスキー塾ね、
うん。はい。作業服に着替えてヘルメットもかぶり、ウイスキーの勉強や自分好みのブレンドをしたりも、もちろん試飲もしながらブレンドします。
うん。
2日目には参加者で樽にウイスキーを詰めます。
はい。
詰めたウイスキーを10年後には1本いただけるようです。
へえ、10年後、
うん。約8000円を出したらそれ以外にも何本か買えそうです。
うん。
ただ20名しか参加できません。
うん。
参加費はホテル代食事込みで24,000円。
あ、はい。
1日目の夜には日課の人との懇親会もあるようです。
はい。
詳しくはマイウイスキー塾で検索すると出てきます。
はいはい。ホテル代込みだったら
安いと思うよ。
うん、
うん。もし当選したら10年後69歳の時、ウイスキーの飲める体であるように節制したいです。
そうだね、そうだね、うん、ぜひ飲まないと。
間違っても仏壇に備えたウイスキーを息子や娘婿がチーンと鳴らしてから飲んでいるのだけを防ぎたいです。
お父さんこれだよって
去年は NHK の抽選で落選しましたが、これは当選するまで応募します、
うん。
今年の分は終わりですが、年間何度か募集しているので、うん、来年は3回ぐらい応募します、
うん。
なんとか仙台か余市に行きたい、絶対に、うん、ということですね。
余市でもやってるんだ、
うん。
補足です。北海道の余市町の方は詳細が若干違うようなので、ホームページでご確認いただくことをお勧めします。キーワードは、マイウイスキー作りかな。宮城県の方はマイウイスキー塾なんですが、北海道の方はマイウイスキー作りというタイトルになってます。以上、ムンゾーからちょっとした補足でした。 楽しそうね。ね、10年後ってすごいな、ね、私そのくらいの年月のスパンで物を抱えられないんで、
うん、
10年後って言うととてつもなく遠い、
うん、
本当にマジで自分いるかいないか分かんないとか
チーンって
本当にそう思うよ、
うん、ね、意外と俺がチーンってなってたし、
うん、2人ともっていうか日本がどうなってるかとか考えるもん、
う
ん、
もうそれだったらね、もうおしまいです、
ね、うん、おしまいだけどね、ごめんね、はい、不吉なことを、
はい、
大塚製薬の美術館もちょっとね、
うん、
とても楽しみっていうか、うん、あの横からだけど、
うん、
行った時のレポートときっともらえるんだろうなって期待してるんだけどね。
ああ、そうですね、
うん、あのぜひお待ちしてます。これ夏に行くんだよね。
うん、
うん、世界の名画がほとんどあるっていうんで、なんか見てみたいものとか、私ナポレオンとか見てみたいんだよな、あの馬に乗ってるやつ。
あ、ミケランジェロだっけ、
え
書いた
んなんでナポレオンとミケランジェロって多分、
ね、ミケランジェロ全然違うじゃね、
だから生きてる時間が違うような気がするん
です。あれじゃなかったっけ、誰だったっけ、あれ
ミケランジェロはあるし、システィーナ礼拝用かなんか、ね、違う、何だったっけ
誰だったっけ、ナポレオンのあの馬に乗ってヒヒンってやってるやつ、
ヒヒンってもういい
出てこないね。
でもあれね、あれでポーズ決めてずっといるわけにいかないだろうから、
うん、
あれ絶対なんかわかんないけど、うん、でナポレオンの場合はやっぱりなんか偉い人の肖像画ってやっぱり2割増し3割増しだって聞いたことあるんで
だいぶ持ってるってことですね、今の言葉で言うと、
うん、そうね
持ってますと、
うん、まあそうね、写真で言うなら修正たっぷりっていう
盛りすぎだろうと
そういうの聞いたことあるんですけど、
はい、どうなんで
しょ
う
ね、ちょっと見てみたいなと思って、
うん、
へえ。
まあそれもあの和歌山から徳島で2000円っていうのがちょっとねびっくりでした。
いや安いよ、
ね、安いんだね、
うん、あのフェリーだから、
うん、
うん、あのぐるんと回って JR って行くより
もしかしたらあの新潟から福井に帰るとき一番安いのってフェリーなのか出てないの新潟港から鶴ヶ港に
難しいな
ぁ。ふっと思ったけどさ、熱流だからこう、上に北上していった方が安いじゃない
。北海道なら行ってると思うんだけど、あそこから。
北海道は行ってるけどさ、まあどっかちょっと新潟ぐらい寄ってもおかしくない。なんとなくイメージ的にさ。
ビュンビュンと？
ビュンビュンと。
どうなんだろうかね。日本海側だからね。
ねえ。
わかんないけど、ちょっと考えて
調べてみよう。
でも時間がかかるよ。時間かかるよ。
いやどっちも時間かかる。
気持ち悪くなったよ私。
フェリー、うん、昔の話で
しょ。大阪から徳島で
昔の話じゃない。
うん、
今大丈夫だよ。
いや分かんないよ。
冬は乗る気にならないけど
寒いから。
うん、
私青函連絡船なら乗ったよ昔。
うん、
あのそれこそ青函トンネルがないからね。
うん、
私小学校の1年の時。
うん、うん、
その時はね寝てたから覚えてない、
うん、
でも荒れるとひどいんだって。
うん、なんか早く行く方法ないかなっていろいろ考えたんだよね。飛行機で小松まで行ってなんて思ったんだけど、
うん、
それはね飛行機の便がなかったね。
ないだろうね。
だから中途半端に近すぎて。
なんてないだろうね。
中途半端に近すぎて飛んでなかった、
ね。ないと思うよ。
これが一番早いなと思ったら思って。
なんとかしてビュンと福井まで帰る方法？
福井まで楽に早く帰る。
羽田経由したら。
うん、それも考えたね。
うん、
東京まで JR で行って
楽な方法って考えたら飛行機でしょ。
そう、
羽田まで飛行機で行って羽田から飛行機で
羽田まで飛行機、羽田まで飛行機飛んでんのかな。
新潟から、
新潟羽田間、うん、
あそこそれこそ近すぎて
それも近いぞ結構。飛んでたらそれが一番早いかもしれない。でも小松からそうかリムジンバスになって、
うん、小松からまずのね、そっからの移動がね、意外と大変なんだよ。
うん、
バスに乗ったって福井市止まりだから、
うん、
そっから先どうすると思うの。
うん、
いや結局遠いんだよ。
まあいいです。
まあはい。じゃあ吉草さん楽しい夏の旅行ね。
はい。
レポートまたお待ちしてますよ。
はい。うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、先週なんですけどね、
はい、
いろいろあったんですけど、
うん、
1個目がね、あの井戸田さんにお会いしました、
はい、
ね、楽しかったです。ありがとうございました。
ご夕食だけご一緒に、
ねね、まあ、今回の場合は井戸田さんもこういろんなとこ回ってて、
うん、
ぼーっとしてたし、だからまあ会えたら会いましょうっていう程度だったんで、
うん、
まあ、こっちもぼーっとしながら近くになって、
うん、
あのどこにしますかっていうのも全然決めてなかったんですけどね、
うん、
でもちょうどすぐ近くにいいところっていうかご飯食べられるところがあったんで、
うん、
ご飯食べてきたんですけど美味しかったしね、
うん
うん、あの楽しかったです。久々に私外に出るのも久々だったんでそうでもないとね外に出ないんだ私、うん、
まあいろいろね、なんかお土産もいっぱいもらっちゃって、
あ、本当すいません。どうもありがとうございました。本当にまた会いましょう今度手ぶらで会おうね、
うん、まあそうですね、まあぼちぼちと、まあ来週あたりは、
うん、
いただいたお酒をぼちぼちと飲ませていただこうかな。
今ね冷蔵庫眠ってます、
うん、まあ冷やしてあります
ね。私はもうお菓子をほとんど食べ尽くしましたはい、
ほぼほぼ置いてあるお酒もだんだんなくなってきたので、
うん、
いよいよ日本酒に手をつけようかなと
手をつけるのか、はい、じゃあそうです。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
うん、そんで、あ、東北気をつけていってらっしゃい、
うん、
それから他にはどんなことがあったかっていうと、健康診断があってムンジが なんかね、あ、井戸田さんと会った次の日が健康診断だったんだ。
お酒飲んで、うん、次の日が、まあ、健康診断の、
うん、
まあ、二次検査。
そうです。
で、
胃カメラ飲まないといけないっていう日でね。
胃カメラと、
うん、
あと、あの、一応ちょっと耳鼻科の方も。
あ、耳鼻科？
耳鼻科も行ったのよ、実は。
あ、本当。
2つ行ってきまして、
なんか鼻、ああそうか、鼻、いつも
胃カメラ飲んで、
うん、
鼻カメラも飲んだという、
あ、
鼻から胃まで全部調べてきたみたいな、そんな感じです。
あ、鼻カメラっていうのがあるの？
鼻カメ、 鼻の穴からね、
鼻カメ、
うん、鼻カメ、鼻の穴からね、こうカメラ入れてね、
ずっとどの辺まで行くの？
声帯の方から喉の方まで。
あ、そんなとこまで行くの？
うん、
うわ、やめてください。
でも鼻カメラはまだ楽だった。
うん、胃カメラに比べれば。
胃カメラ、胃カメラ何回
やってもらえない。なんで、あの、麻酔効かせてもらえなかったの？
ぼーっとする麻酔はね、やってないって、はっさり断られてしまいました。
え、やってないって？
やってないって、うん、いや、喉だけ、
うん、
あの、なんか飲み薬で飲んで麻酔、
うん、
喉だ
け。ああ、それね、うんうん、あの、私がいた病院で大変だった時と同じだ、
うん、そう、なんかね、で、なんか、担当する子はさ、もういかにもこの今大学出てきましたっていう感じのさ、
若いやつ、
若いやつ、
うわ、やめてって思わなかった？
もう容赦なくガガガガガガってさ、
やめてよって思わなかった？
まあね、本当にもね、
もうちょっと熟練したお医者さんがいいのって思うのなんよ。
本当何回やっても慣れないよね。
それは慣れる人いるのかな。
うん、まあ、あの格好は本当誰にも見せられないね。こう、
あ、
鼻水は出るわよ、誰みたいには出るわ。
あ、本当、私は見たくない
ね。
うん、
辛そうにしてるし、
っていうか、あの、抑えてる看護さんも慣れだろうけど、
うん、あれは不思議なもんでさ、あの、まあ、おばちゃんがこうね、うん、大丈夫大丈夫、もうちょっと頑張ってねなんてこう背中さすってくれんだけどさ、意外とそれでホッとしてしまう自分がいる。
背中さすられると嫌がるのにね、うん、いつも。
まあまあ、背中とかね、まあ、どこ触られるとなんか肩、なんかこう触られるとさ、
うん、
なんとなくホッとする自分がいるんで。
だろ。でも、ムンジ触られるの嫌うよね、
うん、
本当は、
うん、
ね、あんま触んないでって言うんだけど、
う
ん、
そう、
その時ばかりはほっとしたのか、
うん、最初ちょっと邪魔だったんだけどさ、その手もちょっとしばらくやっぱ辛いと、さすがにこう触ってくれたらほっとした。
ほっとするでしょ、
うん、
いや、私やっぱりね、どっか手とかね、持っててくれた方がほっとするよ、
うん、
手術室とかで手を持っててくれる係の人がいたから、
うん、
あれは素晴らしい、なんてアイデアってんじゃないけど、うん、あれはいいことだと思った、
うん、
あれでどれだけホッとするか、本当に、
うん、はあ、本当に
いいとこだった。
いや、診察はこの9月に入ってからなんですよ。それを踏まえた、
それを踏まえてまた9月まで、
9月のおまけに18日ってどんだけ遅いんやって話なんですけど。
でまだ何も来ないね、連絡ね。
いや、で、よっぽど悪かった、なんか悪かったらその場で教えてって言ったんだけど、
うん、
まあ、特にそんな、
気になるもの、
気になるような感じはなかったって言われたから、
うん、
じゃあまあいいかっつって。
で、その次に耳鼻科行ったの？
で、その次耳鼻科、耳鼻科行ったら、アレルギーとかこれないと思ってたんだけど、うん、アレルギー性鼻炎
あるでしょうね。私あると思ってた。
にですって言われちゃった。
もう決められたんだ。
まあ、
何かけでもなくて、
アレルギー性鼻炎ですって。あ、そうなんだと思って。そう言われればたまに鼻かんでるなと思って。
で、検査して帰ってきて、
うん、
一旦ちょっと会社に戻る前に自分家寄って、
うん、
もう俺はもうダメ、動けないでくれって少し寝ていったよね、
うん、
もうなんていうの、ちょっとやさぐれてたんだ。もう
疲れるよ、あれは
ね。世の中をね、なんかちょっとね、恨んでる感じの雰囲気だったよね。
今度胃カメラ飲むときは、ちゃんとそういう 半分麻酔みたいにやってくれるとこ探そうかな。
その方がいいと思うよ。辛いから
ね、
私もう絶対嫌だもん。
うん、福井は福井厚生病院がそうだってね。あそこの胃カメラいいのよ。
あ、本当
いいのよ
そうですか。
もうあのね、本当あのあれ注射打ったのかな、なんか飲み薬飲んで注射打って、でしばらくするともう、もうでこうセットして横になってこうやってセットしてるじゃない、
うん、
もうボーっとしてくんだよね。ボーっとして、あーいい感じになってきたと思ったらで口にはなんかマウスピースをカプって買うね、使う、うん、始めますよなんて聞こえてくるんだけどさ、あー入ってきた入ってきた入ってきてよ、なんかやってるやってる
で終わっちゃうので
時間経つとふーっと終わって、はい終わりましたなんてふー。
ああ、だからそれは麻酔から回復させるための場所とかがちゃんとあるってことだよね。
そうそう、でそれからあすぐ立って歩けますかなんて言って、うん、でこう解除してもらってさ、一応、うん、解除されながらこの、うん、どっか回復室に、
うん、
通されて、
うん、
でここでちょっと1時間ぐらいは寝ててくださいねなんて、
うんうん、
でここにフラーッと入って、
うん、
クッと寝るのよ、
うん、
それがさものすごい気持ちよく寝れるのよ。クッて寝て
深く寝るもんね、
すんごい深く寝てさ、でふっと起きたらすっごい気持ちいいのよ。ああよく寝たって感じ。普段のこう睡眠不足が一気にそこで解消されるみたいな。これいいなと。
それだったのね。そのはずだったのに。
いや、それはないって言われてたからね。まあ一応そういうことです。
で、あ、それだけだったの？
うん。以上だよ。
その二つだったんだ。
うん。今度なんか、今度9月に行くときには、一応肺のエコーも取るね。
怖いね。
いや、怖いっていうかいいな、検査するぐらいね。
うん、
そんな予定です。
新潟の病院って大きいね。
ああ
、あの白い巨塔の病院みたいだねいや金沢の行った病院も大きかったんだけど、うん、新潟すごいわ。そこがさらに混んでるんだもん
あそこの病院ね、
あのね、なんていうの、リゾートホテルみたいな形、
なんか
海辺の
なんか金沢医大に似てるなと思って、作りが、
あ、ほ
ん
と、
うん、医大にそっくり、
あの丸い形、
形、いや中入って
こうビルの形が、
うん、中入って、
うん、
まっすぐにエスカレーターと、
うん、
あの右手に受付とかあって、
うん、
でね、診察したな、あの辺の雰囲気がさ、
うん、
そっくり、
うん、金沢の医大って2つあるからいろいろ間違えやすいんだよね。
国立の方、
ああ、うん、私国立の方行ったことないから分かんない
よ。うん、目の手術でほら、まぶたの手術で行った、
プチ整形もど
き、プチ整形しに行った
。最近ね、ムンジのプチ整形もどきがね、見慣れちゃってね、
うん、
確かにもっと下がってたからもっとすごく人相悪かったんだけど、最近はね、どうだろう、疲れるとやっぱちょっと下がってる。
あ、ね、疲れは禁物なのよ、
うん
うん、うん、と思います、
うん、でもね、なんていうの、こうパッと開いてる感じっていうの、うん、あれはね絶対キープした方が人相いいからいいと思うよ、
うん、
今ちょっと人相悪くなりかけて
る疲れてるんです。
え、
疲れてるんです。
あのね、伊藤田さんによれば、
うん、
最新のムンジーは田原総一郎
なんか微妙だな、それ
微妙でしょ
微妙
なんだよ。あのね、道場六三郎だったでしょ、うん、一番最初、うん、だから道場六三郎と広子さんが教えてくれた幅雄一と、
うん、
田原総一郎足して3であるのかって思ったんだけど、
うん、
伊藤沢さんによれば、いや道場六三郎はもうないって言われたんで、ムンジね、割とね、その自分の年代っていうの、
うん、
年取るごとに誰かに似てるっていう風に言われ方が変わるんだ、
うん、
変わるよね。体型も変わったからかもしれないけど、
うん、
変わったんで、あ、 道端六三郎自体を抜けたのかと思って。
抜けた。どこまで行っても年寄りばっかじ
ゃん。いや、これもう自分が年寄りだからね。
はい。
うん、田原総一郎自体に入ったのか。
そうだ。まあまあ、まあそういうことにしておきました。まあそういうことで。終わるか。
お疲れ。この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。送り方はムンニチのサイトにアクセスしていただき、メールフォームのタブから入っていただいて送っていただく方法と、 G メールに直接いただくのも OK です。アドレスはムンニチ .mp3@gmail.com。 ムンニチのスペルはmunnichi です。また、ツイッターをお使いの方、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字、ムンニチです。お待ちしてます。ムンニチ .mp3 お話は、モンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。